はい、ということで、ポジショニングなんですけども、ポジショニングって何かってことを明確に定義する必要があります。それを定義するためのプロセスを順番に言っていきますので、ぜひメモを取りながら聞いてください。まず、競合となる代替手段、もしあなたが存在しなかったらあなたの顧客は何をするのかっていうのを考えてみてください。ちなみに顧客っていうのはあなたにお金を払う人だけではなく、まあ、これはこのプラチナ音声ではよく出てくるんですけども、あなたのカウンターパートですね、全てを指します。これ外資系では必ず出てくることなんですけれども、顧客っていうとどうしても、例えばですけど私がいた外資系の製薬会社だと顧客っていうと、まあ、最終的には薬を買ってくれるお客、あの患者さんたちとそれを処方する医師とかですけれども、例えばですけども、何かしらの外注先ですよね、翻訳の外注先とか、そういった、あとは社内の上司とか同僚とかチームメイトとか、アメリカの同僚とか、そういうのもカウンターパート顧客と定義されます。なのでもし例えばですよ、職場であなたがいなかった場合、あなたの顧客カウンターパートは何をするのかっていうのを考えてみてください。次、独自の特性、あなたにあって競合にない機能特徴は何かを考えてみてください。例えばあなたが職場で、仕事をしているときに、あなたにできるけども他の人にできないことは何かを考えるといいと思います。3つ目、価値とそれを証明するものは何かですね。その特性は顧客にどんな価値を与えるのか、例えばあなたが持っている特性によって、顧客はどんな価値を得るのか、職場だったとしてあなたに多分何かの特性があった時に、それで例えばですけども、あなたの同僚とかは、どんな価値をあなたに感じるのかを考えてみてください。次、4つ目、ターゲット顧客の特徴、あなたが与えられる価値に心から興味を持つのは誰なのかっていうのを考えてみてください。例えば職場だとしても、直属の上司だけじゃなくて他の部署で、あ、それ死ぬほどいいねって言ってくれる人がいるか、その人は誰なのかってことですね。5つ目、市場カテゴリー、ターゲット顧客に対してあなたの価値が明確になるのはどんなコンテクストかですね。コンテクスト、要は、どの場所にいるとあなたのその価値が光り輝くのかということです。6つ目、6つ目はいいかな、ちょっと専門用語すぎるのでいいとしましょう。この5つをね、常に考えることによってあなたのポジションはできていきます。で、最後の市場カテゴリーなんですけども、これをね、あの証明する非常に有名な話があるのでその話をしたいんですけれども、ですね、どこだったかな、国際的にも評価が高く、当時のアメリカのクラシック界では最高の演奏家と呼ばれたバイオリニストの、ジョシュア・ベルという人を使った実験があったんですね。この方のコンサートに、を聞きに行こうとすると、3万円から5万円ぐらい最低で必要で、そのチケットがいつも完売しちゃうっていうすごい有名なクラシック界のバイオリニストがいたんですね。で、久しぶりにすごいのが出たみたいな感じだったんですけども、この人ワシントン DC の、地下鉄の構内の朝の通勤時間にそのホームあたりで演奏させた時にどうだったかっていうと、45分間で通り過ぎた人は1070人、チップをくれた人は27人で、音楽を聴こうと足を止めたのはわずか7人、しかも、その時彼が稼いだ総額は3217円だったってことなんですよ。これがコンテクストです。要はすごい国際的に評判が高いすごいバイオリニストでも、その人は、例えばカーニギーホールとかそういうすごいホールで演奏することによって、おー、あの人すごいっていう価値がちゃんとできるんだけれども、ただの駅の構内でやると普通の演奏家で、場合によってはですね、あいつうるさいって言ってその苦情を言ってきた人までいるんですって。 で、そういうもんなんですよね。いくら彼に才能があるとしても、どのコンテクスト、どの場所で輝くかっていうことが大事になってきます。ということで 1,2,3,4,5 つお伝えしましたけども、これを考えていくと、まあ、職場でも重宝されて給料が上がってったりとか、転職うまくいったりとか、まあ、フリーランスで仕事してる人は商品が売れたりとかするわけです。以上です。